しばらくしてから三四郎はようやく偉大なる暗闇を読み出した。実はふわふわして読み出したのであるが、二三ページ来ると次第に刷り込まれるように気が乗ってきて、知らず知らずの間に5ページ、6ページと進んで、ついに27ページの長論文を苦もなく片付けた。最後の一稿を読了したとき、初めてこれでしまいだなと気がついた。目を雑誌から離して、ああ、読んだなあと思った。しかし、次の瞬間に何を読んだかと考えてみると、何にもない。おかしいくらい何にもない。ただ、大いにかつ盛んに読んだ気がする。三四郎は与次郎の技量に感服した。論文は原本の文学者の攻撃に始まって、広田先生の賛辞に終わっている。ことに、文学文化の西洋人を邸宅罵倒している。早く適当の日本人を招聘して、大学総統の講義を開かなくっては、学問の最高峰たる大学も、昔の寺子屋同然のありさまになって、レンガ石のミイラと選ぶところがないようになる。もっとも、人がなければ仕方がないが、ここに広田先生がある。先生は10年一日のごとく高等学校に教鞭をとって、薄給と無名に甘んじている。しかし、新生の学者である。学会の新旧に貢献して、日本のかつ社会と高尚のある教授を担任すべき人物である。先日見るとこれだけであるが、そのこれだけが非常にもっともらしい興奮と、惨憺たる軽くとによって前後27ページに延長している。その中には、ハゲを自慢する者は老人に限るとか、ヴィーナスは波から生まれたが、活岩の死は大学から生まれないとか、博士を学会の名産と心得るのは、クラゲを田子の浦の名産と考えるようなものだとか、いろいろ面白い句がたくさんある。しかし、それより他に何にもない。ことに妙なのは、広田先生を偉大なる暗闇に例えたついでに、他の学者をマルアンドンに比較して、たかだか頬二尺ぐらいのところをぼんやり照らすに過ぎないなどと、自分が広田から言われた通りを書いている。そうして、マルアンドンだの、雁首などは、すべて旧時代の遺物で、我々青年には全く無用であると、この間の通りわざわざ断ってある。よく考えてみると、与次郎の論文には活気がある。いかにも自分一人で新日本を代表しているようであるから、読んでいるうちはついその気になる。けれども全く実がない。根拠地のない戦争のようなものである。のみならず、悪く解釈すると、政略的の意味もあるかもしれない書き方である。田舎者の三四郎にはてっきりそこと気取ることはできなかったが、ただ読んだ後で自分の心を探ってみて、どこかに不満足があるように覚えた。また、峰子の絵はがきを取って、2匹の羊と例のデビルを眺め出した。すると、こっちの方は万事が快感である。この快感につれて、前の不満足はますます著しくなった。それで、論文のことはそれぎり考えなくなった。峰子に返事をやろうと思う。不幸にして絵が描けない。文章にしようと思う。文章ならこの絵はがきに匹敵する文句でなくってはいけない。それは容易に思いつけない。ぐずぐずしているうちに4時過ぎになった。袴をつけて与次郎を誘いに西方町へ行く。勝手口から入ると茶の間に広田先生が小さな食卓を控えて晩飯を食っていた。そばに与次郎がかしこまってお給仕をしている。先生、どうですか？と聞いている。先生は何か硬いものを頬張ったらしい。食卓の上を見ると、たもと時計ほどな大きさの赤くって黒くって焦げたものが遠ばかり皿の中に並んでいる。三四郎は座についた。礼をする。先生は口をもがもがさせる。おい、君も一つ食ってみろ。与次郎が箸で皿のものをつまんで出した。手のひらへ乗せてみると、バカガイのむき身の干したのを漬け焼きにしたのである。 妙なものを食うなぁと聞くと、妙なものってうまいぜ、食ってみろ。これはね、僕がわざわざ先生に土産に買ってきたんだ。先生はまだこれを食ったことがないとおっしゃる。どこから？日本橋から。三四郎はおかしくなった。こういうところになると、さっきの論文の調子とは少し違う。先生、どうです？硬いね。硬いけれどもうまいでしょう。よく噛まなくちゃいけません。噛むと味が出る。味が出るまで噛んでいちゃ歯が疲れてしまう。なんでこんな古風なものを買ってきたものかな。いけませんか？こりゃあ、ことによると先生にはダメかもしれない。里見の峰子さんならいいだろう。なぜ？と三四郎が聞いた。ああ、落ち着いていりゃ味の出るまできっと噛んでるに違いない。あの女は落ち着いていて乱暴だ。と広田が言った。ええ、乱暴です。イブセンの女のようなところがある。イブセンの女は肋骨だが、あの女は真が乱暴だ。もっとも乱暴といっても普通の乱暴とは意味が違うが、野々宮の妹の方がちょっと見ると乱暴のようで、やっぱり女らしい。妙なものだね。里見のは乱暴の内向ですか。三四郎は黙って二人の批評を聞いていた。どっちの批評も腑に落ちない。乱暴という言葉がどうして峰子の上に使えるか、それからが第一不思議であった。与次郎はやがて袴を履いて改まって出てきて、ちょっと行ってまいります、と言う。先生は黙って茶を飲んでいる。二人は表へ出た。表はもう暗い。門を離れて二三軒来ると三四郎はすぐ話しかけた。先生は里見のお嬢さんを乱暴だと言ったね。うん、先生は勝手なことを言う人だから、時と場合によると何でも言う。第一、先生が女を評するのが滑稽だ。先生の女における知識はおそらくゼロだろう。ラブをしたことがないものに女がわかるものか。先生はそれでいいとして、君は先生の説に賛成したじゃないか。うん、乱暴だと言った。なぜ？どういうところを乱暴というのか。どういうところもこういうところもありゃしない。現代の女性はみんな乱暴に決まっている。あの女ばかりじゃない。君はあの人をイブセンの人物に似ていると言ったじゃないか。言った。イブセンの誰に似ているつもりなのか。誰って似ているよ。三四郎は無論納得しない。しかし追求もしない。黙って一軒ばかり歩いた。すると突然与次郎がこう言った。イブセンの人物に似ているのは里見のお嬢さんばかりじゃない。今の一般の女性はみんな似ている。女性ばかりじゃない。いやしくも新しい空気に触れた男はみんなイブセンの人物に似たところがある。ただ、男も女もイブセンのように自由行動を取らないだけだ。腹の中では大抵かぶれている。僕はあんまりかぶれていない。いないと自ら欺いているのだ。どんな社会だって完結のない社会はあるまい。それはないだろう。ないとすれば、その中に生息している動物はどこかに不足を感じるわけだ。イブセンの人物は現代社会制度の完結を最も明らかに感じたものだ。我々もおいおいああなってくる。君はそう思うか？僕ばかりじゃない。愚顔の師はみんなそう思っている。君のうちの先生もそんな考えか？うちの先生？先生はわからない。だってさっき里見さんを評して落ち着いていて乱暴だと言ったじゃないか。それを解釈してみると、周囲に調和していけるから落ち着いていられるので、どこかに不足があるからそこの方が乱暴だという意味じゃないのか？なるほど。先生は偉いところがあるよ。ああいうところへ行くとやっぱり偉い。と与次郎は急に広田先生を褒め出した。三四郎は峰子の性格についてもう少し議論の方を進めたかったのだが、与次郎のこの一言で全くはぐらかされてしまった。 すると与次郎が言った。実は今日君に用があると言ったのはね。うん、それより前に君、あの偉大なる暗闇を読んだか？あれを読んでおかないと僕の用事が頭へ入りにくい。今日あれから家へ帰って読んだ。どうだ？先生は何と言った？先生は読むものかね？まるで知りゃしない。そうさな。面白いことは面白いが、なんだか腹の足しにならないビールを飲んだようだね。それでたくさんだ。読んで景気がつきさえすればいい。だから匿名にしてある。どうせ今は準備時代だ。こうしておいて、ちょうどいい自分に本名を名乗って出る。それはそれとして、さっきの用事を話しておこう。